町人探訪、ボリューム131、38ページ。自分なりのアートの世界を折り紙という色で表現。高橋奈々さん。プロフィール、折り紙以外にもイラストや絵本、広告、雑貨制作も行う。著書は七星の大人かわいい花折り紙、七星の旅する折り紙、など多数。市内在住。プロフィール終わり。花束や花のリース、精巧な見た目からは想像できないが、すべて紙でできている。ただ折るだけではなく、色やデザインにこだわり、切ったり組み合わせたりしながら、一つのアート作品として仕上げる。職業がイラストレーターなので、作品を作る時の色を折り紙で表現しているイメージです。5年ほど前に折り紙を始め、SNS に作品を投稿し始めた。すると、作品を見た編集者から声がかかり、著書を出版することに。子供や高齢者のほか、折り紙では珍しい大人の女性をターゲットにした本も手がけた。好評を博し、今では折り紙関連の著書は15冊以上にもなる。本にはなるべく新作を載せます。考えるのは脳と手をフル回転させて大変ですが、新しいものを多くの人に親しんでもらいたいんです。絵の具で描くのは準備も後片付けも大変。それなら紙の切り貼りで、貼るための糊も面倒かも。そんなことから気軽にできる折り紙の創作活動が始まった。とは言いつつ、仕事の傍ら続けてきたボランティアでの経験も影響していたかもしれない。平成22年、子供に関わる NGO 団体に携わるように、翌年に起きた東日本大震災後には、隔週で現地に行き、まちづくり活動に携わってきた。そこで印象に残っていたことの一つが、現地の人が折った紙を組み合わせて作っていた鍋敷だった。素敵、紙でこんなことができるんだと感じました。その後も絵本を描いたり、ペーパークラフトのワークショップをしたり、紙には何かとご縁がありました。だからこそ折り紙だったかもしれませんね。今後も書籍出版やボランティアなど、今まで同様の活動を続ける予定だ。そんな中でも自分が作りたい作品の創作も忘れない。最近は忙しくて、自分が作りたい作品があまり作れていませんでした。作品ができたら、久しぶりに個展を開きたい。過去にやったことがある奈良町のほか、生駒市内でもできたら嬉しいですね。様々なご縁が折り重なって続いてきた折り紙での創作活動。今年はフランスでもワークショップを開催予定だ。写真があります。折り紙でできた花のリースを右手に、左手には小さな花束を持ったお茶目な表情の高橋奈々さんです。写真終わり。ピックアップ。お気に入りのフランス製和紙など。創作活動では和紙を使うことが多い。フランスから逆輸入したものの柄、色合いなどがお気に入り。最新情報はインスタグラムから。QR コードがあります。町のアルバム、旬の生駒産野菜を食べよう。今月の編集後期、39ページ。町のアルバム、2月14日金曜日。小学生が考えたメニューが市内の給食に登場。昨年開催した小学生メニューコンテストで給食センター賞に選ばれた満腹味噌汁が 市内の給食に登場しました。メニューを考えたのは岩瀬さくらさん。在籍する生駒南小学校の教室では、おかわりしたいから今日は残さず食べた。美味しすぎてご飯を食べるのも忘れてた、などの声が上がり、鍋が空っぽになるほどの人気ぶりでした。2月20日木曜日から24日月曜日振り替休日。アートを通して違いを楽しみ生かす。障害のある人などが講師となり、アートを通じて誰もが参加できるワークショップを1月2月に実施。その時の作品を展示する違いを超える展覧会を生駒商工会議所別館で開きました。開催中には作品の版を使ってハンカチにプリントするワークショップも実施され、好きな絵柄や色を選んでそれぞれの表現を楽しむ姿が見られました。3月5日水曜日、6日木曜日、スマホのわからないをサポーターがお助け。スマホを操作する上で起こった困りごとを相談できるスマホお助け相談会を市役所で初開催しました。相談に乗ったのは市の養成講座を修了したスマホサポーター。2日間で81人の困りごとに対応しました。相談に来た人はアプリやモバイルバッテリーの使い方を親切に教えてもらってとても助かりましたと話していました。3月6日木曜日、高山地区の冬の風物詩、竹のかんぼし。1月から3月にかけて、高山竹林園の広場で竹のかんぼしが行われました。一束30本から50本の竹を円錐状に並べて天日干しをする姿は、高山地区ならではの光景。柔らかい日差しと冷たい風の中で竹の水分が抜け、きれいな白い竹に。竹はこの後倉庫で2、3年ほど寝かされてから、本市の名産品である茶筅に生まれ変わります。旬の生駒産野菜を食べよう。生駒で採れるおいしい野菜。季節ごとに旬の野菜の特徴や、おいしい食べ方を紹介します。今日の献立にいかがですか？春を感じる人気者、タケノコ。4月中旬から5月上旬。タケノコご飯や土佐煮などに。春の訪れを感じさせる人気の食材、タケノコ。気温が20度から25度の日が続くと、ニョキニョキと成長し、4月に収穫のピークを迎えます。市内の朝市などにも並びますので、旬のタケノコでしか感じられない独特の香りと味わいをお楽しみください。生駒産野菜をゲット。青空市場開催スケジュール。北大和真心朝市。時、ところ。4月17日木曜日。5月1日木曜日、8時50分から、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき、売り切れ次第終了。原則、毎月第1、第3木曜日に開催しています。農林課職員がチャレンジ、タケノコ掘りの様子をノートでレポート中です。新鮮だよ。QR コードがあります。問い合わせ、農林課、電話 0743-74-1111、 内線 2160。 今月の編集後期。バスに乗るといつも思うのは、運転技術の凄さ。例えば、そこまで広くない道の角をぎゅっと曲がっていく様子は、 O となります。あと、降車ボタンを押すのも楽しいですね。皆さんも春のお出かけはぜひバスで。括弧キー。4月号の作成期間中に、全国の自治体の広報担当が集まる研修に参加、広報や写真の技術を学んだり、お互いの自治体の広報誌を読んで意見交換をしたり、とても有意義な時間でした。学びを生かし、より良い広報誌を作っていきます。かっこひら。何を担当したかわからないくらい、いろいろな記事があった4月号でした。特に印象に残っているのは、町人探訪。高橋さんの素敵な作品の数々は、ぜひウェブでカラーで見てほしいです。私もですが、花粉症に苦しむ皆さんもぜひ。かっこ泉。違いを超える展覧会を取材しました。色鮮やかで、十人十色に表現されたアート作品がずらり、作品には作成者の写真とテーマも添えられていました。こだわりの部分や込められた思いなどに注目してみると、より作品を楽しめました。かっこ彫り。特集の撮影をアシスタント。先に決まっていた、明日へ走るというタイトルから、夕日、バスが街中を走るいつもの光景、というイメージを発想。いい光が出る時間帯、晴れているタイミングを狙って、今だ、と職場からダッシュしました。かっこ森。これで広報生駒、生駒町、4月号を終わります。